政元より後に伊豆名の法を修した人には面白い人がある。それは政元よりもはるかに立派な人である。関白内大臣藤原氏の宇治の長者11位。こういう人が伊豆名の法を修したのである。太政大臣君助は下法のために生首を取られたが、この人は天文から文禄へかけての恐ろしい世に何の不幸にも合わないで無事に90歳の長寿を終えてめでたく終わったのである。それは名高い関白金真の後の九条種道九山公と言われた人である。種道公の若い時は天下乱馬のごとくであった。治療も怠惰で、いかに高貴の身分家柄でも生活さえ困難であった。織田信長より前は金邸御所得はどのくらいであったかと思う。ある記によればおよそ3000石ほどだったというのである。いかに簡素清廉にお暮らしになったとて3000石ではどうなるものでもない。まして奥公家様などはそれはそれは甚だ金乏に陥っておられたものだろう。それでその頃は立派な家柄の人々が四方へ漂泊して富裕の武家たちに身を寄せておられたことが雑誌野上にややもすれば散見する。種道も泉州の境、ここは不肖のいたところである。あるいはまた西方諸国に流浪し、婿の孫悟一政の一系だろうか、を見放つ前として心身の見ながらに尺や筆を置いて弓や槍立ちを取って武勇の沙汰にも及んだということである。この人が弟子の長寿丸に語った。自分は何事でも思い立ったほどならば半途でやまずにその局所まで極めようと心得た。自分は伊豆名の方を修行したが、ついに成就したと思ったのはどこに身を置いて寝ても寝たところの矢の上に弱頃になればきっとフクロウが来て泣いたし、また道を行けば行く前には必ずつむじ風が起こった、とこういうことを語ったという。フクロウは天狗の化するものであるとされていたのである。前に挙げた僧正遍昇も天狗の化したフクロウを鉄網に込めて焼いたのである。屋根の上でフクロウの鳴くのは伊豆名の方成就の人に天狗が随心思考するのである意味だ。つむじ風の起こるのも目に見えぬ眷属が擁護して善苦するからの意味である。伊豆名の神は彦に乗っている天狗である。こういう恐ろしい伊豆名成就の人であった種道は、実際の世界においてもそれだけのことはあった人である。織田信長が今川を滅ぼし、佐々木、浅井、朝倉をやりつけて三好、松永の牌を料理し上洛して将軍を助け金欠に参った際は、天下皆鬼神のごとくにこれを畏敬した。ことに完璧荒木の大将というので、月経運閣も恐れかつ転移して、あたかも古の木曽義仲の都入りに出会ったような様であった。それなのに種道はその信長に対して立ったままに面と向かって、上総殿か、呪落めでたしと言ったきりで帰ってしまった。上総殿とは信長がただこれ上総介で会ったからである。上総介では強かろうが偉かろうが、遺憾の高い九条種道の前では そのくらいに扱われたとて仕方のない話だ。種道は遺憾を恥ずかしめず、勝は名門の家を建てたのである。信長のことだから格のごとき挨拶で扱われては大むくれにむくれて、九条殿は俺に礼を言わせに来られたと腹を立ってぶつついたということである。信長の方では天下を創生したのである。九条殿に礼を言わせるくらいの気でいたのであろう。がこれはさすがに伊豆の方の成就している人だけに、種道の方が天狗様のように鼻が高かった。苦行にも一人くらいはこういう毅然たる人があってよかったのである。木下秀吉が明智を滅ぼし、信長の後を継いで天下を処理した時の勢いも、万人の耳目を衝動したものであった。秀吉は当時こういうことを言い出した。自分は天皇明賀にかなって今各尊い身にはなったが、宇治も素性もないものである。草刈りが成り上がったものであるから、古の鎌子の音どの女をよすがにして藤原氏になりたいものだ。というのは関白になろうの下心だった。すると秀吉のその時の素晴らしい異性だったから、よろしゅうござろう、意図安いことだというので、この絵流山公がその取り計らいをしようとした。その時にこの種道公が、いやいや、ご設計に交通はないようなれど、宇治の長者は我が家である。この絵殿の御ままにはなるべきではないと咎めた。異論のあるのに無理を通すようなことは秀吉はあえてせぬところである。しかも当時の博識で人の尊む種道の源であったから、秀吉は徳善院源院に命じて、九条近衛両家の義を大徳寺に聞かせた。両家はかくかく固くその義を取ったが、種道の源の方が根拠があって強かった。そうするとさすがに秀吉だ。さように難しい藤原氏の鶴となり葉となろうよりも、ただ新しく今までになき宇治になろうまでじゃ、と言った。そこで菊亭殿が正史録を改めて、初めて豊臣秀吉となった。これも種道にはよかった。信長、秀吉の鼻の頭をちょっと弾いたところ、奥家様にも、こういう人の一人ぐらいあった方が確かによかった。秀吉が藤原氏にならなかったのももちろんよかった。このところ、両天狗、大出来大出来。秀吉はついに関白になった。ついで秀次も関白になった。伊豆な長寿の種道は、まいまい言った。関白になって、神罰を受けように、と言った。果たして、秀次関白が罪を得るに及んで、これに座して近衛殿は、九州の棒の杖流され、菊亭殿は信濃へ流され、その娘の一大殿は車にて渡された。恐ろしいことだ。伊豆な成就の人の言葉には、目に見えぬ権威があった。和歌はもちろん堪能の人であった。蓮華は、様で心を入れたでもなかろうが、それでも所要としてその道を得ていた。北京商派は当時の蓮華の大宗匠であった。しかし、長寿丸が種道公を問うたとき、この頃何かの世間話があったかと尋ねられたのに答えて、 呪楽の秋の毛利殿の陳にて、レンガの檻、庭の勾配につけて、梅の花、髪をも聞かぬ色かかな、と、昇波北京がいたされたのを、人々を褒め申す、と答えたのにつけて、髪をも聞かぬとの成原の歌は、竜田川に水の紅にくくることは、奇特、不思議の多い髪をにも聞かずと、精を入れたのであるのに、珍しからぬ梅を取り出して、髪をも聞かぬと言うべき言われはない。昔、伊勢の国で、冬咲きの桜を見て、無安が、冬咲くは、髪をも聞かぬ桜かな、と作ったのは、伊勢であったればこそで、かように本家を取るが、本意である。毛利大膳か、神主ではあるまいし、と笑ったということである。昇波もこの人にはかなわない。三月では昇波に、雨がしたしるさつきかな、のしの字は、なの字か、と言われたが、昇波はまたこの項にはかなわない。毛利が神主にもあらばこそ、の一句は恐ろしい。昇波は時々この項を問うた。ある時参って昇波が、
近頃何をご覧なされまする、
と問うた。すると項は他に言葉もなくて、おもむろに、
源氏、
とただ一言。昇波がまた、
めでたき箇所は何でござりましょうか、
と問うた。答えは簡単だった。
源氏。
それきりだった。また昇波が、
誰か参りてご環境お慰め申しまするぞ、
と問うた。甲の返事は実によかった。
源氏。
三度が三度同じ返答で、昇波は、
うへ
と引き下がった。なるほど、この甲の歩く先には辻風が立っているばかりではなく、言葉の前にも辻風が立っていた。源氏物語にも、源氏事物の中のほかに深き観念あるを説いて、史観の説という。この甲の語源の中の盲信章は、法華経の釈に元義、文具とありてさて、史観、十巻のあるがごとく、源氏についての史観の意にて説かれたということである。非常な源氏の愛読者で、
これを見れば、縁起の妙に進む心地する、
と言って、明け暮れに源氏を見ていたというが、決まりきった源氏を、60年もそのように見ていて生まなかったところは、政元が20年も伊豆那州法を講じていたところと同じようで面白い。長寿丸が時々教えを請うた頃は、孔は今日の東福寺の門前の鑑定院という藪の中の朽ちかけた棒に物錆びた朝夕を送っていて、毎朝毎朝、和げさをかけ、印を結び、行法を怠らず、朝廷長久、天下太平、家門隆盛を祈って、それから食事の後には、ただもう机に寄って、源氏を読んでいたというが、いかにも錆びた、細々とした、すっきりとした、人雑の毛のない、平らな、落ち着いた、空室に日の光が白くさしたような生活の様が思われて、伊豆那も成就したろうが、自己も成就した人と見える。天文から文禄の間の世に生きていて、しかも縁起のように住んでいたところは実に面白い。ある時、長寿丸、すなわち提督が、 功を問うたとき、功は感性の印字であるが、柔らかな日のさす庭に出て、カラマツの見栄えを鶴瓶に手ずから植えていった。御用の松でもあらばこそ、カラマツの見栄えなどあまり良いものでもないが、それを鶴瓶なんどに植えて、しかもその小さな見栄えのどうなるのをいつ勝負しようというのであろう。しかし、ここが面白いのである。できた人でなければできない真の楽しみをとっているところである。提督は甲よりはるかに年下である。我が身の若さ、甲の清らかに追い痩せがれたる様の頼りなさ、それに見栄えの松の緑もかすけき小ささ、わびきったる鶴瓶難度を用いていられる儚さ、それを思い、これを感じて、提督はおのずから優しい心を動かしたろう。どうぞこの松のせめて一二尺になるまでもめでたくおわしませ。と、植えておく今日から松の緑をもなお流らえて君ぞを見るべき。と祝いて申し上げると、日の元に住み詫びつつもありうれば、今日から松を植えてこそ見れ。と、ただ物を言うようにこうは答えた。その気、その徳、その才があるのでなければ、どうすることもできない乱世に生まれ合わせた人の、80頃の年でから松の見栄えを植えているところ、日の元の歌にはだるいの音が聞こえる。伊豆な修法成就の人もまた良いではないか。昭和3年4月。